はい、りょかちです。
りっちゃです。
さて、今日は、はい。
久しぶりの、めちゃくちゃ久しぶりのゲスト会でございます。イエーイ。
イエーイ。久しぶりとか言っていいのかっていうぐらい、もう久しぶりですね。
今回は多分ちょっと意外かもしれないんですが、はい、なんと、朝日新聞ポッドキャスト、から神田大輔さんにお越しいただきました。パチパチパチ、
やだ、朝ポキ、
よろしく
お願いします。はい、じゃあちょっと早速ですが、神田さん、自己紹介をじゃあお願いしてもいいでしょうか。
自己紹介、1975年生まれなので今48歳です。
そ
ありがとうございます。アラフィフ男子でやっております。
アラフィフ男子、
はい。2000年に朝日新聞社に入って、それからは、なんか、いろいろ取材をしてきたんですが、結構、うん、まあ、エッジの立った感じの人の取材をすることが多くて、暴力団組員とか、ハッカーとか、
突然、
イスラム国とか、まあ、なんか、革命防衛隊っていうのがイランにあるんですけど、その軍の人とか、なんかそういう感じの人たちの取材をしたら、23年が過ぎたという感じ。
濃い。
23年、濃い。
一個一個聞きたいけど、エピソード一個消費しそうだから、ちょっと危ない危ない。
そうですね、危ない危ない。
うん、危ない危ない。なるほど。
はい、今は、朝日新聞ポッドキャストっていうのの制作を統括してまして、ニュースの現場からとかメディアトークとかそういうのをやってます。
朝ポキ。はい、
まとめていただいてありがとうございます。朝ポキって朝日新聞ポッドキャストの略で朝ポキってことですか？
そうなんですよ。これもリスナーさんが考えてくれた略称で、一応僕らもね考えたんですけど、なんかダサいのしか思いつかなかった。
わ、うん、分かる。分かる。
なんか A ポッドとか言ってて、超ダセい名前だったんですけど、なんかポッドキャストをポキって略せるってすごい発見だなっていうふうに思いましたね。
確かに。なんだろうね、新しい。
そうなんですよ。
朝ポキ。朝ポキで、リスナーが朝リスですね。
そう。そうね。これもなんで朝リスさんっていうようになったんだっけな。あ、これもリスナーさんがつけてくれたんですよね。
すごい。
そう。
やっぱ、ポッドキャスト、距離が近いですね。
そうですね。で、朝リスさんっていうのがまず先に決まって、それを、我々、うちの音声チームっていうのを作ってるんですけど、の中にイラスト得意な部員がいるんで、彼女がリスの絵を作ったと。で、グッズにしてます、ね。
ポッドキャストウィークエンドでシールもらいました。
おお、来てくださいましたもんね。ありがとうございます。
はい、そこで神田さんと会ったんですね。
そうそう。いや、なんかどっか、ブースじゃないところでお会いしましたよね。
どんぐり FM あたりにいたら、
はいはい、
どんぐりのブースあたりにいたときに、なんか声で、あれ、これは朝日新聞ポッドキャストの神田さんの声ではないかって。
いやいやいやいや、こっちのセリフですよ。うん、もう、聞いたことある声だ、高まるって思ったら、お二人がいらっしゃったっていう、ね。
そうそう。でしたね。
ポッドキャストあるある、声で気づくというやつだ。
ねえ。
でも、私結構前から朝日新聞ポッドキャストさんを聞いてるんですけど、特にニュースの現場からを聞いてるんですけど、いや、ちょっとエピソードが多いんで全部は聞けてないんですけども。
私も聞けてません。
いや、配信のね、量がね、やりの10倍ぐらいあるんで。
めちゃめちゃある。うう
ん、ただすごい現場の記者さんがいっぱい出てきたりとか、なんかその時事のトピックだったりとか、取材の裏側とか聞けて、すごい、面白いなっていうので、結構多分前から聞いてるんですけど、なんか一回あれですよね、全然お会いするもっと昔に、なんか朝日新聞ポッドキャストのちょっと雑談っぽい回で、一回最近面白いポッドキャストみたいなので、やいやいラジオを紹介いただいたことがありまして、実は。
うん。
はいはい。多分栗林さんと一緒にやったやつですね。
そうです、そうです。栗林さん。はいはい、
そうだ。ありがとうございます。
栗林さん、はい。我々のポッドキャストをしてくださったので、その時に神田さんもでも聞いてますよって言ってくれましたよね。
はい、そう。
ありがたい。
何きっかけで聞いたのかね。とにかく、もう耳開いてるときは大体ポッドキャスト聞くようにしてるんですよ。
へぇ。
そんな中でどっかで出会って、あとはアワードのなんか、なんていうん
ですか。推薦作品みたいな。そ
うそうそう、ノミネートじゃないんだけど選ばれてる作品で、我々もそれに入ったことあるんですけど、
うん、
ここにもありましたよね。うんうん、
ありました。最初、1年目 ?2 年目ぐらいに入れてもらいましたね。
うん、うん、うん。
その時に聞いていただいたんですね。
はい。
そうそう、それで結構びっくりした。 いえ、ありがとうございます。
こんな雑談番組で、ね。
そうそうそう。いや、みんなが朝日新聞ポッドキャストを聞くのは、まあ理由がわかるんですけど、そのニュースとか聞くので。逆になんかその、神田さんみたいな、うん、その、記者かつ朝日新聞でポッドキャストやってる方が、なんか、いやいやいや、何が面白くて聞いてくださってるんですか？
雑談ですけど、でも、お二人ともちゃんと話す内容準備してますよね。
してない、してない。
してたのかな。
あのね、要は、その時に向かってっていうことではないのかもしれないですけど、普段からちゃんと話すに足る内容みたいなのの情報を収集してるなっていうのはすごい感じますね。そうそう。いや、でもね、あとね、話し方を聞いてると、やっぱり、ちゃんと整理できてるんですよ。
やった。
そうだったらいいな。
そんなに考えたことない。
例えば、最近で印象残ってるんだと、うん、やっぱりリッチャーさんの話、その不妊治療から出産のね、いろいろありましたけれども、
話しました
ね、ああいうのとかも、なんか、ポイントがちゃんと絞れてるんですよね。そうそう。
確かに。
なるほど。
で、まあ、旅客さんもそうだけど、多分、文章を書く人っていうのは、結構その話が上手い人多くて、で、これ漫才師でですね、矢野兵道っていうコンビいるの知ってます？
知ってますよ、もちろん。
お、さすが、関西人、京都人。
兵道大好き。はい。
そうそう。そのね、まさに兵道さんがトークの達人って言われてて、で、その、兵道さんに後輩の芸人さんがどうしたら兵道さんみたいにトークが上手くなるんですかっていうふうに聞いたそうなんですよ。
うん。
で、兵道さんが、まあ、おなじみのね、ハンチングを被っていたのか、は、ね、はい、被っていなかったのか分かんないですけど、ボリボリボリって頭かいて、どうしよう、言おうかな、書くんや、って言ったそうで、兵道さんって話すこと全部事前に書いてるらしいんですよ。
で、一旦、そうなんだ。
一旦書くと話が、長いところとかが可視化できて見えてくる。あと自分が何を話したいかとか、どういう順番にすればいいのかとかっていうのが明確になるらしいんですよね。そこで構成を、まあ、考えるなら考え直すと。なんかそういう作業って、実は、ライターさんとか、まあ、あるいは普通に企業で働いてる人でも、こう書くことが仕事っていう人、パワポ作るとかっていうのは多分似てると思うんですけど、そう。で、そういうのに慣れてる二人だなっていうのがすごいあってですね、雑談といっても、なんか、練れてるんですよ、ちゃんとね。
ああ。
ありがたい。
確かに大まかな構成みたいなのを考えてるかもしれないですね。確かに。
いや、これがね、意外と、いや、聞きまくってると、ほとんどの雑談はそれはないんですよ。
それは、確かに。ちょうどいいサイズにするの結構難しいですよね。一つの30分ぐらいの中で、なんかテーマ入れすぎてもよくわかんないし、でも一つだけだとちょっと飽きるし、みたいな時に、多分、ゆかちといつもなんか、最初に、じゃあ今回この話しようかって言って、なんか、うーんって考えて、じゃあ最初の流れだけ大体考えて、なんかあとは転がるままにみたいな感じですけど。
確かに。私も H1 だけ考えて、太字にするところだけ考えて。
あ、そこでもちゃんと頭の中に。
あ、いや、でもね、まさにそれなんですよ、うん。H1 を考えてるかどうかが大事で、うん、僕は普段、ポッドキャストの収録をほぼ毎日のようにしていて、これまで収録した本数も、その朝ポキ全体で3000本は軽く超えてるんですよ。
すごい量
で、全部僕が出てるわけじゃないんですけど、多分、3分の2ぐらいは出てるんですよね。で、出る記者にやってもらう作業っていうのは、レジュメを作ってもらうっていうふうにしていて、体裁は全く問わないんですけど、これって要は、その出演する記者に自分が何を喋るかっていうのを、ちゃんとこう頭の中で整理しといてくれっていう意味なんですよね。なんか体裁はどうでもいいんですけど、それをもう旅客さんは普段からやっているってことですよね。
そんな風に言われたら嬉しいですね。
よかちいつもなんかね、ネタになるか考えてるもんね。ネタになるものを収集してるよね。
そうですね。ネタ探しを日々やっている感じですね。
ああ、確かに。逆にあれだよね、収録する前の雑談でなんか、これ、いや、ちょっとこれまだなんか、ちょっと考えきれてないから、ちょっと次回みたいなのもあるよね、たまに。
は、確かにありますね。
確かに、そうか。そうだったのか。そうかもしれない。まあまあ考えていたかもしれない。
朝ポキ聞いてるとなんか記者の人ってなんかこんな感じなんだってすごい 知れて面白いです。なんかちょっと似てる気もするけど、みんなキャラが立ってて面白いなって思いますね。
まあまあそうかもしれないですよね。普段だってね、記者と話す接点とかないですもんね。
そうそう。
ない。あ、でもリチャさん広報だからあるか。
あ、そっか。どんな記者と会いました？
記者さん、でもそれこそ広報っていう仕事になるまでは、やり始めたのは多分8年ぐらい前なんですけど、その記者という存在をなんかあんまり知らなかったので、初めてそう仕事でお会いするようになって、うん、だんだんそのなんか記者の生態みたいなのとかは、なんか本、新聞記者の仕事みたいな本読んで、だんだん理解していったみたいな。
リサーチされてる。
でしたね。
どうですか、実際その印象として記者って。
一番最初は、なんか、あのちょっとお会いするジャンルの方にもいるんですけど、なんか最初はちょっと怖かったんですよ。
いや、やっぱり。
やっぱ追求されたから、なんかちょっと、あとなんかオフレコって通じるのかとかがよくわかんなくて、なんかあの、ちょっと怖い話になっちゃうんですけど、なんかちょっとでもまずいこと言ったら、すぐになんかこう、全部書かれちゃうのかなとか、うん、叩かれちゃうのかなとか、もあるし、
ああ、怖い、うん。
なんか、そう、建前と本音みたいなのが、なんかこう、うん、なんでしょうね。なんかだんだん高度になってくるとそういうのがやりとりになってくるんですけど、最初はなんかそういうのがあんま分かんなくて、なんか昔私のちょっと知り合いというかその仕事関係の人が、なんかオフでって言って、なんか記者と会ったのに、その内容をなんかすごい書かれちゃって、なんかネット上ですごい揉めてたことがあったんですよ。っていうのをなんか見てすごい怖いって思ってたんで、なんかこう常に警戒心は解けないみたいな感じでしたね、最初。
なるほどね。
そうですね。やっぱ質問とかがすごい鋭いなっていう。で、だんだんなんかその付き合う量が増えてくると、なんか記者さんにもまあいろんなこうタイプの方がいるかなとか、ものすごい下調べされててすごい詳しい人もいれば、なんかあのそんなに、まあ、この業界来たばっかりなのかなみたいな、あまり詳しくない人もいますし、まあそれは逆にこっちがなんかあの概要みたいなことを教えたりすることもありますし、まあまあ、あの広報と記者の付き合いっていうのはなんかそういろんな形があるんだなっていう感じでしたね。
うん、
でもあんまり多分一般の人からしたらどうなんですかね。なんか今ってあの謝罪会見とかそういうのはやったらこう、ね、ネットでとかテレビでやるようになったから、はいはい、なんか昔だったらそんな、ね、配信とかなかったと思うんですけど、なんかこう記者も質問してる人とかがバイネームでこう世の中にバレちゃうじゃないですか。なんとか新聞のなんとかですみたいな、うんうん、でなんか Twitter とかでなんかあの記者がどうだこうだとか、
ありましたよね、
どうだとか、すごいこう記者も叩かれるよう なんか時代になったなとかすごい思って、
ジャニーズの会見で総会屋みたいに振る舞ってるのはどこの誰なんだみたいなね。そうそうそう結局明らかになってましたけどもね。そうそう、
怖い、ね、あるん
ね、基本的ちょっとすごいなんで、基本的なところからちょっと伺ってみたいと思うんですけど、
はいはい、
なんかその記者、まあ、新聞記者の方っていうのは、うん、なんかまあ基本的にはその特に若手の子って、まあ、日頃こうどういう感じで仕事されてて、特にその情報ネタ集め、その情報収集ってなんかどういう、こう一般の人とはなんか違うすごい技みたいなのがあるんですかっていうのが
気になる。確かに
ない。あのまず新聞記者も多分いろんな、ね、種類があって、私たちは一般紙って言って、すごい普通の新聞ですね。で、一般紙の中にも全国紙と地方紙があって、うん、京都だったら京都新聞がある。まあ、各紙にありますよね、うん。北海道新聞とか、信濃毎日新聞とかね。そういうのも、これも一般紙。だけど地方紙ですよね、うん。あと、専門紙、業界紙みたいなのもあって、その業界のことだけやってるっていう新聞もある。でそんな業界紙の一番でっかいのが日本経済新聞ですよね。で、
うん、なるほど。
結構
違う、そうそう。アパレル産業だったら先見新聞とかっていうのがあったりとか、うん、すごいいろいろあるわけですけれども、で、一般紙の場合、僕は一般紙なんで一般紙の話しかわかんないですけど、で、まあ、場合は、だいたいまず最初は、事件、事故の担当から始まるんですよ。
で、ドラムが見たい。
これはね、情報をどう集めているかっていうと、大きく分けると2つしかなくて、うん、1つは、記者クラブって聞いたことありますかね？
聞いたことあるけど、何のことか分かってません。なんか、はい、みんなで集まって喋る会かなと思ってましたけど。
記者クラブは、警察とか、主だった自治体、だまあ、県とかね、うん、それから市とか、でかい市とかにあるんですけど、警察署にもある、時もあるけど、だいたい県警本部にあるんですけど、そこに、記者が集まってるんですよ。 そう。だから新聞もテレビもラジオも通信社って言って共同通信、時事通信とかもみんな集まっていて、なんでそんなことをしてるかっていうと、効率よく情報の提供ができるからですね。だからまあまさにリッチャーさんがやってらっしゃるような広報をしたい、する必要があるっていう人たちがいて、でその記者クラブに一斉にその情報をまくことができるわけですよ。
こっちなんかクラブって会だと思ってるけど、そうじゃなくてなんか場所があるね、場所が。
あの、ミーティングスペースみたいなところですかがあって、そこにみんなこの時間に集合で、うん、集合です。みんなこの時間話すよ、みたいな感じですか、
いやもうこの部屋は記者クラブ、もうここ、あの、東京証券取引所の記者クラブ、あ、物質
みたいなのがある。
物質みたいな感じ。
まあだからなんか、はい、
ところに。
建物の一角になんか、でかい、なんていうのかな、場所があって、そこに各社がブース、机を置いたりとかしてるわけですよ。で、そこに多くは、なんだろう、棚ってカラーボックスのでっかいのみたいなのがあって、そこにみんなね、紙を投げ込んでいくんですよね。こういうことがあります。リリースをそこに突っ込んでいくみたいな感じですね。
多分全然想像がついてないと思う。
いや、新しい情報。なるほど。みんなそこに、
そうです。
こんなことがあったよ。
マンションの集合郵便受けみたいなのがあって、そこに突っ込んでいくんですよ。で、自治体とか警察の場合だと、警察は事件事故の候補なんですよね。だからまあ、うん、警視庁とかだとちょっとでかいですけど、普通の都府県だと、まあ、何社かいて、そこでこういう事件がありました、事故がありましたっていう広報文っていうのを巻いていくんですね。で、経済系の記者クラブだとやっぱりプレスリリースとかが多くて、で、よくテレビに映ってるのは、決算とかを各社がバーって巻いてるのが映ることがありますね。あと、行政の場合だと。
巻くっていうものは、あ、すいません。棚があって、もう普通に印刷したその紙を一個一個、その、朝日新聞さんの棚に一通、読売新聞さんの棚に一通みたいなのをこう、棚に入れていくみたいな感じ。
じゃあそれを見に、物質見に行って、あ、紙入ってるって見に行くんですね。
まあ大体日中は常時誰かしらがいて、投げ込まれたらそれを見るって感じですね。
すごい世界だ。
で、これはまあ今だったら別にメールとか PR タイムとか見ればいいんですけど、うん、昔はそういうのはなかったので、で、効率よく情報を全社に提供するとなると、そうやって、例えば10社とか15社とか20社に、それぞれ出向くとかファックス送るの大変じゃないですか、ね、
うん、はい。
で、そういうのが発達したんですよね。
面白い。
そう。それで、警察の発表文とかは今でもメールで送ったりすると、まかり間違って誰か別の人のとこに送っちゃった時に大変な問題になるので、うん、だって事件の容疑者の名前とか書いてあるわけですから、そういうことがないようにっていうのもあって、未だに、そうやって配ってる感じですね。
あ、今も紙なんですか、そこは。
紙ですね。まあ、夜間とかはファックスで送られてきますけど、でもファックスですね。メールは基本ないと思います。
お
ぉ。はい。っていうのが情報収集の一つ。で、もう一つは、普通に街にいるときに、例えば、消防署のサイレン、消防車のサイレンとか鳴るじゃないですか。カンカンカン、ウーみたいなやつ。あれ聞いたら、消防署に電話して、あれ今なんか火事起きてるんですかつって、あ、どこでこう何丁目で火事でって言ったらそこに行くっていう、そういう感じ。東京とかだとでかすぎるから多分あんま誰もやってないと思いますけど、普通の道府県だとやってますね。私もやっていて、で、たまにね、やっぱりね、とんでもない事件とか、それで覚知することがあるんですよね。
やば。
僕の時にあったのは、入社して1年目の時に、休刊日って言って、新聞って月に大体1回ぐらいお休みの日があるんですよ。新聞出さない日が。その日だったんですけど、なんか夜、何時だったかな ?8 時とかだったと思いますけど、カンカンってなって、あ、火事だと思って、で、即電話して、宇都宮、栃木県のね、宇都宮市だったんですけど、で、宇都宮の中心の商店街のところで、宝石屋さんで火事が出てるよって言うから、宝石屋で火事って変だなって思って、しかも日曜の夜だったんで、で、まあ、で、変だろう、あろうがなかろうが、現場が近ければすぐ行くんですけど、で、行ったら、 結局後から分かったんですけど、強盗が押し入って女性店員6人を焼き殺して1億4000万円分の宝飾類を奪って逃げるっていう事件があって、その後で、だから店に放火して男が逃げてたんですよ。
うん。怖
っ。っていう現場でしたね、それはね。
すごい、
うん。
うん。そんな生活してる人いるんだ。
はい、でもそれってその火事の現場に行った時点ではなんか分かんないじゃないですか、どんな話なのか。
確かに燃えてる
って経過とかに聞くんですか。
ね、それでまず現場にその時は行って、そこでなんかまああんま大した火事じゃなかったんですよ。まあ消火が大体終わってたってこともありますけど、うん、一応僕が行った時はまだ火は出てましたけど、もう消えるなって感じのところで、でまあそこに顔見知りの消防団員の人いたんですよね。で、その人に、あ、なんか火事あったんですねって聞いたら、うん、ちょっとこれは金が買えない方がいいよって言われて、その時には、なぜ買えない方がいいのかは教えてくんないんですよ。
はあ、言っちゃダメなんですかね、それは。じゃあ、その人の口から。
まあ、そうでしょうね。守秘義務とかもあるでしょうし、あと、まあ、その人も、その現場に実際に立ち会ったわけではない。要するに消防の通報っていうのはね、男が逃げてから他の近所の人が通報してるわけなんで、男の行方とか誰も知らないし、うんうんうん、何が起きたかは分かんないんで、あんまり適当なことは言えないじゃないですか、
うんうん、
ただ超重要なことが起こってるってことは分かるわけで、そういうヒントを教えてくれたっていう感じですね。
なるほど。
すごいロープレゲームみたいじゃん。
そう、だからなんか日頃からそういう情報を持ってそうな人と仲良くしておくんですよ。
なるほど。
はい。
神田さんはずっとその事件系だったんですか？なんか経済系とか企業の取材とかもやってたんですか？
企業取材もちょこっとだけやったことあります。それは石川県に行った時にやったんですけど、うん、あんまりやって、あと名古屋で JR 東海とかの担当してましたね。そういえばね。あれ企業だな。はい。っていうのは、その僕は交通担当っていうので JR 東海とか中日本高速道路とかを担当してたんで、いわゆる社会部。だから事件事故とかが起きるとやるっていう仕事。で、企業をいわゆるその、なんていうんですか、決算がどうこうとかやるのは経済部が主にやるので、僕はそっちの取材をやってなかったんですけど、でもなんか新しい新幹線の車両ができるよとかそういう取材はやってましたね。
なるほど。でもその情報の取り方みたいなところって、その、さっきおっしゃってたその公式発表はあるわけじゃないですか。その記者クラブだったりとか、プレスリリースとか、
はいはい、
警察が、まあ、こういう事件逮捕しましたよみたいな話の発表はあって、それを、まあ、書くだったら、まあまあ、みんな書くんでしょうけど、その、なんか そこにはないことをみんな各地取材してるわけじゃないですか。
はい。
なんかどうやってそのいろんな、さっき言ってた詳しそうな人を見つけたりとか、仲良くなったりとか、あとその誰が言ってることが正しいのかを、はい、なんか決めたりとか、どうやってやるんですか？
そうそう。だからまあ、ね、フェイクニュースをどう見分けるか、見抜くかみたいなのが、今ね、うん、結構関心事になってると思うんですよ。う
ん、でいやいやラジオでも、ね、この間話しましたね。
まさにまさに。
新聞のフェイクニュースの読み方ってやつ、やりました。
で、どうやるかなんですけど、もちろん、その、全部でやれるわけじゃないんですけど、そういう発表文とかあった場合には、とりわけ事件事故とかだと、まずはだからそれを見て即現場に行くとか、それからその捜査を担当している警察署に行くとか、電話を突っ込むとか、まあそういうことをやるんですよね。で、大きい話だったら、近所の人の話を聞いたりとか、まあ、目撃者がいないか探してみたりとか、関係者、何かその事件であれば、被害者の友人とか親族とかが近くにいないかとか、まあそういうのをこうね、バーってこう取材するんですが、特派員、私はその、さっきあんまちゃんと話さなかったですけど、イランっていう国に3年7ヶ月ほどいて、で、中東をイラクとかを取材してたんですけど、その時に一番最初に、特派員の先輩に言われたことがあって、ああ、神田くんな、物事っていうのは大体20人の人に話聞いたら見えてくんなっていうふうに言われたんですよ。
謎のものまで。
確かに。
誰にもわからない。
神田さんの、ちょくちょく入る、兵道さんの、表現とか、ちょっと、人物像が見えて、すごくいいなって、勉強になる。はい。
で20人って、これでも、さっきの話だと、その辺にいる人が入ってきますけど、この場合の20人って、うん、ちゃんと意味がある20人のことなんですよね。で、うんうんうん、20人に取材するのって結構大変で、まあ、例えば、
そうです
ね、うん、じゃあまあ、どっかの県で、今、でかいダムを作ろうとしてますと。ね、はい、水害とかね、に使う発電かもしれませんけど、ダムを作ると。で、それに対して、うん、そんなことをしたら、自然を破壊するって反対してる人がいると。なんかそういう問題が起きたとしますよね。うん、お二人だったら、誰に取材に行きます？
怒ってる、自然を、はいはい、怒ってる人。
一人。
壊すって引っ越す、怒ってる人。うんう
ん、はい。
で、その計画の企画書を出した人。
二人。
うん。でも20って結構じゃない？
確かに。
あと18人。
じゃあその、山の持ち主。自然の持ち主。
はい。
めっちゃ途方もないよ。
下流の人、上流の人と下流。
いいっすね。4人、5人。
そのダムを建設する会社の人。
そうだね。
6人。
建設会社。
いいですね。それは非常に大事ですね。
うんうん。あとその辺の、そのあたりのなんか権利持ってそうな人だから、あれじゃない、議員とか。
ああ、いいですね。
じゃないですか。
7人。
利権持ってそうな人。うん。
ね。難しいでしょ。
うん、難しい。もう7人で聞き切った感じになっちゃうな。
そうですね。まあ、こういう話だったら、例えば、まず指揮者は絶対行った方がよくて、
うん、
まず、学者ですよね。教授とかで、そのダムの建設に詳しい人に、このダムの建設の妥当性を聞くっていうのは、まずあるでしょうね。でそれと、その自然の方面でも、例えばなんかそのダムを作ったらどういうふうに自然に影響が出るのか、なんかカササギが死んでしまいますとか、ね、ヒバリガスを吸えなくなりますみたいなのをちゃんとわかる人っていう意味での指揮者も必要ですよね。で、その事業の用途に合わせて、それがなんか、砂防ダムだったらその砂防の専門家、発電だったら発電の専門家とかもいるでしょうしね。そういう、その、まあ、学識のある人は必要ですね。それと、うん、まあ、こういうのって大体行政が絡んでるんですよ。でかいダムを作るのって。うん、そうすると、まあ事業者が自治体だけじゃない、例えば国が絡んでるかもしれない。環境省かもしれませんし、国土交通省みたいなね、ところかもしれませんし、
うん、
と、だから都道府県、市町村みたいなののレイヤーが自治体にあるわけですよね。だから、反対運動をしている人には、弁護士がついてたりする場合があるんですよ。というのは、この問題は県を相手取って提訴するっていうようなことがあり得ますので、大体そういうのって、そのバックについてる人にも指揮者がいるんですよね。みたいな人に会うと。それからまあ、そうですね。これあんまりこう、直接的な関係はないですけど、警察とかもやっぱり行っておいた方がよくって、というのはまあそこで反対運動が過熱すると、いろいろ警察が出ていかなきゃいけないような問題になる場合があると。
うん、
あるいは、その反対運動をしているのが、実はなんか左翼の活動家である、みたいな情報があるかもしれない。
なるほど。
そういう感じでどんどん広げていくんですけど、そう。だからまあ、なんか、取材先を、どこに行くっていうんで決めるんではなく、例えば20人とかって決めちゃって、もうそこで、そこにこう到達するまで頑張る、みたいなのは、一つやり方としてあるかなと。これって、ものの真偽の見分け方に通じるところがあると僕は思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあね、結構めんどくさい見分け方なんですけど、記事とか読んで、これ本当かなって思った時には、まず一つには、一体ソースがいくつあるかを調べる。
なるほど。
考える。
ソース。ね、
うん、そう。
って何ですか？
例えば、
どういうものに、 をソースと数えたらいいんだろう。
確かに
今言ったみたいに、
うん、
あ、いや、そういうことじゃなくて、新聞の記事一つなら一つ、テレビのニュース一本なら一本で、うん、一体どれだけの人に取材をしているかっていうのがまず一つあるんですよね。で、
記事の中で言及されてる数ってことですか？
そうですね。で、まあ、これ注意深く読んでると、だからどれぐらいの人に取材してるかっていうのは、まあ、なんとなく見えるところがある。主語の数とかで分かりますからね。何々さんはこう話しているとか、何々教授によると、ここはこういう地形でとか、なんとかありますから。で、最も少ないのは、ルポですね。例えば記者が現場に行って見たものをそのまま書くっていうのは、もう一人じゃないですか。ソースが一つしかありませんよね。
確かに。
でね、僕も今までルポをいろいろ書いてきましたけど、これは結構危うくて、というのは、とりわけ例えば僕がいたイランとかでこういうことが起きましたって誰も確認できないじゃないですか。
そうですね。全然わかんない。
これはね、捏造し放題。
ああ
神田さんが何かに洗脳されてたらそれで終わりですもんね。
確かに。
で、僕は捏造はしてないですけれども、ただ、そういうことをしている人がいても、裏が取りにくい。
うん
うん、そういうのは、SNS でもしょっちゅう見かけますよね。ツイッターとかで、嘘松って言われるやつっていうのは、大体その人のソースって1個しかないじゃないですか。
確かに。
うん。で、今も。
それってあなたの主観ですよね、じゃん。そうそうそう。ひろゆき登場しちゃうやつ。
そうです
ね。SNS を賑わす話題っていろいろありますけれども、例えば著名な方が結婚した離婚したみたいな時に、まあ離婚の方が多いかな、うん、コメントを出しますみたいなね、
うんうん。
で、その著名人のソース1個しかない話っていうのは、基本的には全く信用できないわけですよ。それはその人の主観でしかないから。
うんうんうん、
で、実際にね、最近も著名なスケーターが離婚した時に、その離婚をされた女性の側の親族がこういうものを申すとかいろんな報道が出てくると、うん、物の見え方が変わってきちゃいますよね。
あるな。
だからソースの数が多いっていうのはすごい大事ですね。
うん、確かにな。友達がこんなこと言ってただけで作ってる記事もたくさんあるからな。
なんかそれちょっと具体的なすごい具体的な話になっちゃうんですけど、
最
近って結構やっぱ、
はい、
まあ、芸能界とかのなんか大物が、まあ、ちょっとそのちょっとセクハラだったりとかなんかちょっと良くない形の遊びをしていたとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのってでも結構記事読んだ時になんかそのまあもちろんまずいやつはいっぱいあるんですけど、でもすごいちっちゃいやつとかって、うん、なんか昔付き合っていた人のなんか逆恨みみたいなやつとかも結構あったりするじゃないですか。うんうん、なんか
ありますね。
で、芸能、有名人が結婚した時になんか元カノが告発するなんとかみたいな。うん、で、なんか LINE、で LINE 画像って、もう LINE のスクショとかって別に作り放題じゃないですか。
そう。
なんか後からいくらでも作れるじゃんって思うんですけど、
うん、
でもそれを報道、なんか文春とかがそれを載せるということは一応それがちゃんとした話だと裏を取ってるのか、なんかつまり神田さんのとこになんかあの有名人がこんなやばいことしてるんですけど取材してくださいよみたいな人がこうやってきたとして そしたらその人が言ってることが真実なのか、なんかどうやってそこからメディアが動くんですか。
なるほど。まあ文春さんは多分相当綿密に裏を取ってると思うんですよ。まあ今もまさにそれが起きてる通り提訴されるので、うん、裁判で負けちゃいますから、うん、絶対その裁判に負けない程度の裏は取らなきゃいけないので、うん、やってるはず。で、僕のところ
はやっぱある程度。
そうですね。
うん、
本当徹底的にいろんな角度から取材しますね。その人の証言を証言ベースで信じるってことは、相手がどんな人でも絶対ないですね。ありません。僕の妻だとしてもありません。
疑われてる。
それは、必ず、別の人が支える証言とかをしない限りは、事実にはならないですね。
じゃあ、うん、私が神田さんに愚痴ってもそれだけじゃ記事にしてくれないんですね。
あ、ダメです。
それはね。
うん、ティーチャーさんにこんないじめされてるんです、みたいなことを言っても、はいはい、それがもし、こういういじめじゃなくて犯罪だとしても、私の話だけじゃ、 ダメってことですね。
ダメですね。それを、その、相応の事実があると判断するためには、まずは、リッチャーさんの周りにいる人をたくさんなるべく取材して、リッチャーさんの普段の素行とかを調べますね。で、あ、これは旅客さんにそういうことをやっても全くおかしくないなっていうところがあったら、さらに、本当にでもその旅客さんにそれをやっているのかっていうのを何かしらこう実証できるものがないと、支えがないと、書けない。で、その証言ベースで、リッチャーさんは、あ、じゃあ、この場合は、旅客さんはこのように証言しているって書くことはできるんですよ。ただ、その場合でも、旅客さんの証言を聞いて、その現場とか見に行って、本当にその証言が、整合性が取れているか。ね、例えば、なんか、リッチャーさんに、缶を投げられましたとかって言われたとして、本当にそういう缶がありそうな場所なのか、その証言の場所はね、とか、そういうことで、事実を詰めていきますね。
なんかカラオケ店で殴られただったらカラオケ本当に行ってたかとかですか。
そうですね。それはもう処方中の処方みたいな感じだと思います。
なるほど。
そうですね。店員が絶対いるはずなんで店員探し出して、その人が本当にそのリッチャーさん、旅客さんが来てたのかっていうのを見ているか。ああ、まあ防犯カメラもあるでしょうね。それは出るかどうかわかんないですけど、それは絶対当たりますし、あとはそれと同じ時間帯にお店にいた人をなんとか探し出す。
新聞記事の裏ってそこまでやってんですか？
そう、大事な事件はやりますよ。全然やります。あとなんかまあ本当、あらゆる手は尽くしますからね。登記簿とか取ったりもしますし。違法なことはやりません。ゴミ屋さんとはしません。
そんな探偵みたいな暮らししてる人いるんだ。
張り込みとかマジでやるときありますよ。
その家の前で近くとかで。
そうですね。だ行動確認っていうのがあるんですけど、その人がどういうその生活の時間帯を送ってるのかみたいなのの確認をすることはありますね。
じゃあやっぱこの新聞とか、じゃあそれこそその朝日新聞に載ってるような記事はやっぱりそれぐらいのこう裏取りをまあ基本的にはして、でそれでもう書けるって思ったものをこう書かれてると思うんですけど、
と思うんですけど、いやなんかほらよく言うでしょ、新聞とか、まあ、テレビとかでかいメディアの記事は何ですか、ネットメディアとかよりは信用できるみたいなこと言うじゃないですか。あれは僕は本当かなって思ってるとこはあるんですよ。別に、新聞記者がネットの記者に比べて優秀であるとかいうことはないんですよね。それは全然ありません。で、ただ一個、新聞社の方が優れてるなと思うのは、やっぱり関わってる人数ですね。だから、新聞の記事って、まず書く人がいて、記者ですよね。で、それを見るデスクがいて、で、それを、校閲が見て、それから編集センターって我々は言ってますけども、整理部とかいう言い方をしますが、見出しつける人がいるんですよね。で、紙面組んだり、あと、朝日新聞デジタルに配信する人がいて、で、さらに、当番編集長みたいな人がいて、その記事を、その日の記事は全部担当なのを読んでるみたいな人がいて、当番編集長って東京の他に大阪にいたりもして、なんかこう、いろんなところにそういう読んでる人がいるわけですよ。で、そこのどっかで誰かが何この記事変だなって思ったらストップがかかるんですよね。世に出てこない。
だけど。ダブルチェック以上だ。
はい。朝日新聞社にもネットメディアってありますし、それはやっぱ速さとか手軽さみたいなのに、その新聞とは違うね、良さがあるんですけど、一方で、そんなにたくさんの人がチェックしない場合が多いんですよね。で、最たるものはツイッターとかで、あれはだって、ね、書いた人しか見てないじゃないですか。だから、その人間の能力の違いではなく、単純に関わっている人がたくさんいるっていう部分で、多分旧型のメディアの方がちょびっと信用できるかなとは思いますね。
それは。
ちょっと、時間も迫ってきたので、ちょっと最後にも、ちょっとこのテーマの最後にぜひ聞きたかったことが、いえいえ、すごい、記者の生態が知れて面白かったんですが。
面白かった。
ね、そうやって記事ってできてるんだって感じなんですけど、最後、もともとその神田さんに声かけていただいた、じゃあなんかこう、 なんか我々こう一般の人はなんかニュースを読むときとかにやっぱ最近こうこれを信じていいのかようわからんみたいなものとか、
うん、
いやシェアしちゃったけどみたいな後でなんか良くなかったなみたいなとかだりすると思うんですけど、そのニュースを見たときになんか気をつけることみたいな、まあなんかさっきおっしゃってたそのソースの量っていうのが一つあると思うんですけど、なんか他にこういうとこ見たらいいんじゃないってあったりしますか？うん、
はい、一番気をつけなきゃいけないのは、
うん、
腹落ち。
主観だ。
やばい、ひろゆきがささやいてくる。
それってあなたの主観じゃないですか。
はい、ですね、世の中のほとんど全ての物事というのは極めて複雑で、バックグラウンドとかも込み入ってるんですよ。なんで、うん、スパッと分かるってことはありえないんですよね。で、一番危険なのは、ダメです。一番危険なのは、腹落ちしたいっていうふうにみんな、その、なんか、かなり本能的なものとして思ってるところがあって、そうすると、自分にとって分かりやすい解釈に飛びついちゃうんですよ。
分かる
ー。りょかちゃん、何が分かったの？
いや、なんていうか、この世のその全ての、そういう、なんですかね、誤解とかは、全部分かりたいっていう欲望に負けちゃって、てるっていうことだよなって最近ちょうど思ってたので、わかるってなりました、はい。
なんかもうインターネットで僕なんかも、例えばちょっとなんかお腹の調子悪いなみたいな検索するときとかも、僕病院嫌いなんですよ。だから病院に行かない選択肢を勝手に探してるんですよね。そういうのって絶対誰しもある。で、世の中ってすごくわけわかんないこととか、うん、どうしてこんな風になっちゃったのみたいなことってたくさんありますよね、
うん。
で、それをなんか理由を知りたいっていう風に思った時に、何かしらそういうね、フェイクニュースとかにハマっちゃう。フェイクニュースっていうと多分一番有名なのって、アメリカの陰謀論者、Q アノンとかだと思うんですけど、有名なのだとピザゲート事件ってあって、これ何かっていうと、2016年のね、アメリカ大統領選。この時は、トランプさんとヒラリー・クリントンさんが争ってたんですよ。
うん、
で、ヒラリー・クリントンさんが児童虐待の、グループを率いていると。で、人身売買とか児童売春を行っていると。で、その拠点がワシントンのピザ屋にあるってこういう話なんですよね。
うん、
で、これ、普通に考えると、まあ、ありえないじゃないですか。
うんうん、
でもどうしてありえないって思えるかっていうことなんですよね。
うんうんうん、
それはやっぱり普段から、その、これまでのね、ヒラリー・クリントンさんが、大統領選出る前からずっとやっているような政治的な経歴であるとか、それからそもそも児童売春とかっていうのがそんなピザ屋で行われてるわけないだろうみたいなのって、まあ、まず常識がありますけれども、
うんうんうん、
でもこれに騙される人がいて、実際にそのピザ屋、何にもやってないピザ屋ですよ。ワシントンのピザ屋が銃撃されてるんですよね。でもそれで逮捕されたんですけど。
これ、聞いたことある。
なんでかっていうのを考えると、一つには、そのね、全く根も葉もない話という、まあ根も葉もないんだけど、例えば、アメリカって、その、行方不明になる子供の数めっちゃ多いんですよね。
うんうんうん。
ちょっとね、なんか統計とかによって数違うんですけど、数十万人とか言われてるんですよ。
恐ろしい。初めてのお使いができないわけだ。
そうだ、ね、
そうそう。
確かに。
で、みんな不思議に思ってるわけです。なんで子供がこんなに消えるんだ、
うん、
それは事実なんですよ。子供がいなくなることは。うん、で、もやもやしてて、そこに陰謀論者が、ああ、それは実は、アメリカの民主党がそういう影の組織を率いていて、で、それでやってるんだっていうのを聞いたときに、あ、そうだったのかって腹落ちするんですよ。
うん、
で、そういう人って、まあ、いろんなタイプいますけれども、あんまりこう世間と接点なかったりして、一般常識みたいなのがそれを邪魔してくれないんですよね。
うんうんうん。
そうすると信じる。まあ、
信じたいっていう気持ちもありますしね、なんかやっぱり。
うん、あと、
なんか心が弱ってる時とか、うん、すごいなんか悩みを抱えている時って、うん、そういうふうに、こういうことなんだよって、綺麗に腹落ちするものを与えてくれると、信じるんですよね。
そうです
ね。これは新興宗教とかやってることですけど、
うん、
まあ普通の宗教やってるんだけど、うん、で、でも、 そこで、やっぱり、その、自分の判断が間違っちゃうって、これもう、多分、しょうがないですよ、人間。
うんうん。
そう。なので、やっぱりそうならないように日頃から気をつける、もしくは、周りの人が、それになってるよと思ったら、なんとか助けてあげるっていうようなね、ことをしないといけないと。
うん。
とにかく、やっぱりその自分の、その、なんかこう、知りたいとか、もうわ、なんとかこのね、もやもやを晴らしたいみたいなのが、一番危険。
わかるなぁ。
なるほど。いやこれはかなり深い話というか、
ね、いいことを聞いた。
うん、
いやぁ、うん、ね、わかります。なんか、わかんない、複雑で絶対わかんないのに、わかってスッキリしたいっていう気持ち。
そうですね。めっちゃ、なんか、私は個人的にこれは曖昧体制と呼んでるんですけど、なんか曖昧体制、なんか曖昧体制が高い人と低い人いると思って、で、
うん。なんかなんだっけ、ネガティブケイパビリティだったかな。
ああ、それ
ですね。そういう言葉がありますよね。
うん、うん、
ありますね。なんか、曖昧なまま進める力みたいな。うんうん、
まさにそれですよ。
なんかこれ、うん、あ、結構仕事でもあるじゃないですか。なんか、別に曖昧なこといっぱいあるけど、なんか別に全部が全部こう、決まってるわけじゃないけど、まあなんか進められるなんか人ってこうベンチャー向きだよねみたいな話を、まあ、昔友達としてて、その時になんか曖昧体制だねみたいな話してたんですけど、なんかちょっと用途は違いますけど、やっぱあのツイッター上のなんかいろんな言説みたいなのってなんかあんまりこう曖昧さに耐えられないとか、あとなんか人は複雑な面がある、なんか人にはこういい面もあれば悪い面もあるってことをあまり受け入れられないっていうか、なんか一個悪いことがあったらそれイコール全部ダメとかっていうのにすごいこう引っ張られる力がすごく強いなっていうことを思うんですけど、うん、なんか、いや、っていうところとすごい相性が悪いですよね、やっぱ。すっきりしたいみたいな。うん、なんか、とにかく。
で、もう、今これ収録している時点だと、例えば、あの、ドラマの原作を書いた漫画家の方が自死されたっていう悲しい事件が、すごく SNS で問題になってますけど、うん、あれとかも、なんか言いたくなるんですよ。その、もやもやするから。うんうん、あの、うん、あなたは何も関係ない、悪いこともないんだけれども、何かしらを言わないと、こう自分の気が晴れない。誰かを、何が悪いんじゃないかって言ってみたりとか、その誰かを悪いと言っている人をこう非難するとか、
う
ん、そういうことしたくなる。
う
ん、それが危険。
危険。
めちゃくちゃわかる。いや、そうなんですよね。いや、うん。ちょっとなんか あの一回我々にお便りをいただいたり、なんか何回か結構いただいたお便りとかで、こう、なんか怒りの矛先がないから言わせてくださいみたいなお便りとか来たことあって、なんか、そう、まあ別にいいんですけど、でも怒りの矛先がないことは世の中にいっぱいあるので、なんかそれをこう誰かにぶつけて、なんかぶつけなきゃ沈められないみたいなので、こう逆に SNS 書いたりとかするっていうのは、でもそれが巡り巡って誰かをやっぱ傷つけたりとか、まあこう、
見えちゃう
ね、集団になるとね、怖い。まあ、今回の、まあ、なんか実際された人みたいな、過去にも結構いっぱいいらっしゃいましたけど、そういう暴力になるっていうことが、なんかどうしてもマッチポンプ的に起きちゃうので、いやー、
怖い。
怖い。すっきりしたい気持ち。
しかもそれを言っちゃって、うん、それをいいねとかで評価するシステムまでついてるからね、SNS は。うんうんうん、それはそんなのを助長して最悪の巣窟になっちゃうよって感じはしますよね。
うんうん、
そう、でもね、まあ、何でも、あの、SNS って、アルゴリズムの問題とかものすごいありますけど、インプレッションゾンビみたいなのね、うん、問題もありますけど、
うん、
だけど、基本的には、あの、ツイートなりね、発言みたいなのって、人間、自分が書いてるものですからね。
うん、
まあまあ、もちろん、ボットもあるんでしょうけど、でも、基本的には、それを作ってるのは人間なんですよね。で、人間の心の問題が一番でかいっていうのは、要するに、メディアリテラシーを高めるっていうのは、まず己をこう疑うっていうことに他ならんだろうな、という。
おぉ。
見つめ直さないと。
その通りだ。ツイッター、箱を変えても結局一緒になっちゃうから、人が悪
かった、
ま
あ、れるから、ね。どうせずれてるから、ね、人間の方の問題だって。っていうことは、まあまあその通り。
そうですね。
ありがとうございます。ちょっとすごい長くなってきたので、ちょっと一回
こう。偉そうです、
この、
いい番組だった、本当に。
いや、このエピソードはすごい、あの、うん、思ったよりもすごい遠いところまで話が進んでいったので。いや、でもなんかやっぱ別に記者だから何かすごいことを知ってるってわけでもやっぱりないんですね。
あ、全然ないです。
うん。
うん。
なんかすごいあのお仕事の生態はすごく面白かったんですけど、
やっぱりニュースと、
ね、でもやっぱり安易に腹落ちしてはいけないと。
腹落ちしてたまるか、うん、ぐらいの気持ちで。
ありがとうございました。じゃあちょっと今回はそんな記者のお仕事とか、情報ニュースの見方みたいなお話させてもらったので、ちょっと次はもう一個は全然別の話で、次回は届け出したいと思います。はい、じゃあ一旦神田さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでやいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけてツイッターなどでつぶやいてくださればいつも見ているのですごく嬉しいです。皆さんからの、感想やお便りお待ちしています。